sir.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2430回9月26日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。もうすでに iPhone15 シリーズお手元届いたでしょうか。今週のオープニングテーマもカモメが飛んだです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。 iPhone15 シリーズが発売開始になりました。山村さんがアップル心斎橋で発売開始の様子をライブ中継していましたね。録画で見たんですが、私もカモメのようにどこかのアップルストアに飛んで行きたくなりました。アップルのああいうイベントはなんやかんや言ってもやっぱりいいですね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。東京ゲームショー2023に行ってきました。いやー、込み込みでしたね。疲れましたけども、新しいひらめきをいただいたような気がしています。千葉ロッテマリーンズのカモメは見かけなかった。ミラです。
新ネットジャパンにあった記事です。アップル iPhone15 シリーズや新アップルウォッチ発売、アップル表参道でカウントダウンという記事が出ていました。先週9月22日の朝は日本全国のアップルストア、ないしは携帯ショップ量販店などで iPhone15 シリーズ発売が始まりました。ここでは15シリーズ買ったばかりの春さんに入っていただいてるんですが、
はい、はい、
もう猿の忙しいからあんまりここで喋ってないそうなんですけど。
いやいやいや、一応一通り触ったんで大丈夫です。
あ、ほんまですか。もういらんでしょ、大体触った
ら。いやいや
そんなことはない。記事では iPhone15 シリーズと Apple Watch シリーズ9で Watch Ultra 2が発売なんで、朝10時の営業を2時間早めて朝8時から販売開始という写真入りの記事でしたが、アップルクリップの柚木ひろみさんもこの表参道朝カウントダウンする模様を動画で撮影してツイッターとかに上げておられました。私も今回は久しぶりとか、去年行ったような行ってないと、ちょっと記憶定かじゃないんやけど。
そうですよね。
寝坊したんやったっけ去年。行ってないんだ。去年なんか寝坊した気がするんですよ、私。
なんかそんなこと確かに一回ありましたね。寝坊して行けなかったっ
ていうのは、うん。行ってない、行ってない。何年かぶりにやから。まあコロナでちょっとなかったじゃないですか、発売日の。ああいうの。うんうんうん、ちょっと時間見誤って、ストア前の一個手前の信号の時点で7時58分やったんですよ。やばいんですよ。もうこれ、ええー、と思ったからちょっと駆け足で行って、やっと前まで行ったら59分15秒ぐらいやって、ちょうどスタッフの人が出てくるとこやって、あれを動画を撮影して、当番組のブログにも貼ってましたけど、知ってました。もちろんこの記事で出てる表参道のカウントダウンの模様も、かなりの熱量を持ってスタッフの皆さんがこうやってて、テレビとかいろんなメディアがカメラたくさん来て撮影してるけど、どなたかがツイッターでちょっと温度差があるなみたいなことを言ってて、その催し側のね、アップル側の方のスタッフの方がすごい熱量でガーッと盛り上げって来てやってるんですけど、当たり前ですけど、それを受けてるメディアとか並んでるお客さんの方はみたいな、その悪くはないけどそこまでテンション上がらへんなみたいなニュアンスがあるなと。
心斎橋も当日発売がなかった影響もあって、はい、行列がほぼなかったんです
よね。なかったんですよ。
うん、それもあって盛り上がりがちょっと、
そうです。もうテレビメディアも朝日放送さん来てるぐらいで、
はい、
読売の腕章をつけた人がいたけど、あの人はテレビから新聞がよく分からなかったけど、とにかくそんな東京ほどのものもでもなく、なんか YouTuber さんかなと思う人は何人かこう iPhone 撮ってる人もいましたけど、はい、発売日当日朝受け取って出てきた人はみんなの前で開封したいというのが大体発売日のなんか流れというか
恒例
だったんですけど、
うん、
まあ表参道はきっとそれで多少はこう盛り上がったんじゃないですか。
この記事見る限りそんな感じはしますけどね、どうなんでしょうね、はいはい、
テ レビに頼まれて iPhone 手にしていかがですか、どんなモデルなんですか見せてくださいみたいなことを一般の人が言われて開けてるっていうのはあったんですけど、うん、でも、はい、そんなに数はなかったですよね。
心斎橋の場合、
はい、
2階が改装中
で、そうなんです、ね、
いつもだと2階で開けてその場でサポートを受けるサービスとか初期設定のサービスとかありましたけど、
ありましたけど、
うん、
今回ね、
やってないんですかね、
聞き取りに行った人もたくさんいたからそんなんできるムードじゃなかったんですけどね、うん、勝ったらさっさともう仕事もあるし早く帰ろうかみたいな空気で帰ってる人も多かったんですけどね。だいぶ違ったな、何年か前まではアップル心斎橋で限ってで言えばやっぱり通勤路なんですよ、御堂筋の横の歩道で、はい、
まあそうですね、
だからあんまりあその交差点のところでみんながこう固まってワイワイやってると通行の邪魔になるんですよ、
うんうん、
でやっぱり何人かは本当に怒る人出てくるんですよ、
あ
通られへんぞ言うてね怒る人出てくるんですよ、うん、今年そんな全然なかったんですよ
行列がない、
ね、ないな、まあ人だかりもそんなになくて
普通の新製品の発売に近づいたというか、
まあまあでしょうけどね、
週末イベントではなくなりつつあるんですかね。
今アップルにとっては看板商品なんでね、やっぱりそれは世間の耳目を引きたいっていうところでやろうと思いますけど、あと何年かしたらそういう時代のこと何も知らへん人らの方が増えてくると思うのでは
い、はい、
そういう盛り上がった頃をね、
そうですね、だから
iPhone ってそんなもんやと発売日こんなもんやみたいに認識する人の方が増えてくるとは思いますが、
それか、iPhone に変わる何か新しいものが出てきて、はい、それでお祭り騒ぎがまた始まることを期待したいですけどね、
はい、もうタローマンの歌の歌詞にもあるんですよ、今ないものは先にもないっていう、はい、あの歌にはもう感銘しましたね、そうなんや、もう先に出したらあかんねいやいやいや、すごい歌ですよねあれね、
すごいですね。実際中で山田さんは実機触
りに行ってきました。でもちろん当日の朝もそうですが、はい、私も、ね、前に配信で言ってるんで、その後病院行く用事を控えてたから、
ちょっとね忙しかったですよね、
あんまり時間に余裕なかったんですよ、
うん、
ちょっと触って、ああ確かに USB-C やな、大きさは 6.1 と 6.7 あんまり変わりないように見えるなとかミニないから寂しいなとか、そういうのを思いながら今デモ用の画面に、ね、
はい、
タップするボタンが表示されるんですよ、ボタンというか吹き出しじゃないんだけど、
はい、
漫画の吹き出しみたいに誰かが触ってホーム画面にしちゃうでしょ、
はいはい、
使ってる時に吹き出しみたいなのふんって出て、価格とか詳細を知りたいですかみたいな、
はいはいはい、
でその吹き出しを押したらデモの画面に行くんですよ、
モデル、はいはいはい、
うまいこと考えてあんなと思ってね、
なんか Mac 前からそんなありませんでした
っけ、あそうですか、
うん、
なかなか撮影言うても遠い距離取られへんしね、エアの中が軽くなってるなっていう印象はありましたけど、
そんなに軽くなってますかね、私、うん、左手に 14 Pro Max で右手に 15 Pro Max 持ってるんですけど、
それは何金持ち自慢ですか、
いやいやいやいや、重さ比較、重さ比較、
あそうですか、
スペック上は 19g ですかね、はい、軽くなってるんですけど、うん、私が持つ限りあまりわからないなという感じではあります。記事によっては劇的に軽くなったみたいなことを書いてる記事
だったんですけど、劇的じゃないと思うな
そうなんですよ、そんな言うほどでもないかなという気はします。
まあ iPhone もうやっと展示、まあこれから来るのを待ってるリスナーさんもかなりいらっしゃると思うので、
うん、楽しみですね。今年も予約がなかなか大変やったっていう話、うん、先週
も
し
ましたけど、ね、それはね、やりましたけど、新しい iPhone とこれまで使ってきた iPhone の同期するじゃないですか、
はい、データ、はいはいはい、そうです、そうですね。
多分、ハルさんもそうされたと思うけど、Wi-Fi つながるところで、どちらもフル充電ないしは電源供給できた状態にしておいて、立ち上げると、これから映しますかみたいな画面出てくるじゃないですか。
はい、そうですね。
あの時に iCloud のストレージを使うことができるのはご存じの通りだと思うんですよ。これ、はいはいはい、iPad もそうなんですけど、
はい、
いやうち iCloud を目いっぱい使ってるから飽きがないねんとかいう人多分いると思うんですけど、あの移行の時だけは容量関係なしに使えるんですよ、は
い、それニュース取り上げませんでしたっけ、だいぶ前に。
あ、取り上げたんかな、だいぶ前、
だいぶ前に、
だいぶ前、4年前ぐらい、
いやいやいや1年とか、
ほんまに、
はい、
まあ、なんでそんな話してるか言ったら、これ聞いてる人がこれから明日 iPhone 到着するとか、
はい、
明後日受け取んねんとかいう人が多分いると思うから話してるだけで、まあ、確かに過去にこれ触れてるとは思うんですけど、
はい、うん、でそれは多分記事紹介したはずです、
あそうですか、
はい、
すごい記憶力ですね、 これでもアップルのサポートページに書いてあることを言ってるだけなんで、まあ別にあのいつでも見れるものやとは思うんですけど。
はいはいはい。
iCloud 契約してるけど容量小さい言う人も心配なく、あのそういう使い方できるんですけど、うん、そうね、21日間でそれ終わるんですよ、うん、バックアップ。だから、はい、まあ賞味3週間ですけど。
そうですね。
はい。そんなんでね、もう、ハルさん、新しい iPhone15 に何に使えますか？
何に使いますか？難しいですね、はい、それ。その質問。何か新しいことを作るわけではないので、
はい、
いつもの通り、昨日と同じように今日も使うという感じです。
ガーデンスケープ用に、ちょっと
こう。ガーデンスケープも全然、ホームスケープもやってないんですけど、
はい、
今ハマってるのは全く別のゲームで。
いつ仕事してるんやろ？
ツードットっていう。
ああ、なんか聞いたことある。
ありますか。
何やったっけ、ツードットって。
組
み合わせですが、ね、点をつないでこう消していくやつじゃん。
同じ色の点をつないで消すっていう、はいはいはいはい。
それね、かなり前からあると思う。10年ぐらい前から。
そんな古いゲーム？
うん、私 iPhone 4か5の時にそれで遊んでた記憶がある。
今更ですけど、ハマってるんですよ。
なんか、こいつシンプルな感じで、ちょっと。
そうです、そうです。
出来上がった時に、タラーンかなんかちょっと音鳴りません？
音を出してないのでちょっとわかんないんですけど、ね、
そういう簡単に遊べるやつにハマってるわけですね。そんなんで、アップルの発売日、9月22日、うん、iPhone マニアさんでもこういう記事が出てまして、iPhone15 シリーズ発売日の様子を紹介、ロンドン、バンコク、ムンバイ、上海などという記事がありましたが、うん、アップルはプレスリリースのページで世界各地の iPhone 発売日の様子を紹介していますということなんですね。ロンドンっていうのだけで見ても、ヨーロッパの方のアップルストアって、これお店と違うやろみたいな建物ようありますもんね。礼拝堂ちゃうかみたいな感じのすごい、
はいはい、
なんていうんですか、あれ、ステンドグラスじゃないけど。
それなんかのそういう商業施設とかそういうところに入ってるんでしょう、ね、
入ってるんでしょうけど、でもなんかアップル自体がそれを作るんでしょ、借りて入ってる。あ、入ってるのもあるけど、なんか一から作ってるのもあるじゃないですか。
そんな
ありますか？なんかあったと思うんですよ。ええー、作ったんや、これって思った。まあ、あと、バンコクも。ハルさんのいらっしゃるベトナムの方は、アップルストアがないから、ないのか。
そう、直営店ないんですよね。ちなみに、ベトナムの iPhone15 シリーズの発売日は9月29日なんで、1週間。
あ、そうなんですか。
はい。うん、遅いんですけど、
ね。ほな、もう一回。
もう一回買いますか。
発売日、ゲットできるじゃないですか。
できますね。いやいやいや、二台はいいですけど。なんか直営店
あれば、ね、二台はいいです。二台はいいですけどって、毎年一台買う人がよう言いますね。
直営店があれば行くんですけどね。
いや、今日から15ユーザーじゃないですか。
はい。
今日からっていうか、まあもうこの2日ぐらい。はい、14の立場はどうなるんですか？
当面は二台持ちなんですね。
はい。
しばらくは。ちゃんと移行全部できてるかどうかも。これ仕事、業務にすごい使ってるので、支障があったらダメなんで、当面1ヶ月ぐらいは2台持ちですかね。
はい。
で、その後はちょっとどうするかって、まあコレクションに移るのかっていう感じですね。
で、なんか今回は500ギガなんでしょ？ 1 テラじゃないんでしょ？
512 です。14の時も512でした。
512GB ですよね。
はい。
で、メモリーが、プロマックスでしょ？今回。
プロマックスです、ね。
で、メモリー歴代の中で一番大きいんですよね。
大きいとされてますね。アップルは公表はしてないので。
はい。そう、14シリーズは6ギガやったけど、プロとプロマックスの15は8ギガバイト。
8ギガ。通常の15は6ギガ。
普通にノートパソコンのスペックに近寄っていってますよね。
まあそうですね。
いつか私が言ってたような、普段 MacBook Air みたいな側持ち歩いてて、中 CPU 入ってなくて、
うん、
iPhone カバンから取り出して iPhone ガサッてはめたら、
はいはいはい、
iPhone のパワーユニットを使ってノートパソコンとして使うみたいな。うん、邪魔やな、でもそれ iPhone 追加いらんねやん、それっていう感じ。
そうなりますよね。確か、もうなくなりましたけど、Windows Phone ってそういうの目指したんちゃいましたかね。
あ、そうです。
そういう機能があったような気しますけど。はい
はい、まあ、iPhone に関してで言えば、私はもうこれ安定期に入ったんやなっていう印象強いんですけどね。
iPhone 完全にそうです。アップルウォッチもそうかもしれませんけど、
うん、
実際15 Pro、そんなにまだほとんど使ってはないんですけど、予約環境移行できただけなんですけど、
はいはいはい、
何かすごい変化が見られるとかっていうのはないので、多少の少し細かい変化はもちろんあるんですけど、
うん、
完全に安定期ですね。
うん、冷蔵庫、洗濯機、 とか、うん、なんかもう日常でも絶対いるようなものって、はいはい、確かに奇抜なのは今までなんか出してるメーカーありますけど、うんうん、でも定番は絶対なくなってないじゃないですか。
そうですね。
ね、まあ私の好きなオートバイの世界でもそうですよ。その確かに三輪バイクが出たりとかするけど、でもやっぱり主流は二輪なんで。
そうですね。
まあタイヤ多いとまた接地面積多くて抵抗値の問題あるから、まあそれはええこと悪いことね、あるんですけど。だからその安定圏に入ったものを喜ぶ何かっていうのにシフトしていくんじゃないかなっていう、
うん、だからもうなんか面白みがないという人もいますし、
まあまあそうですけど、まあね、別にエンターテイナーじゃないんでねあの、まあ、言うてもコンピューターさん通信業者さんであるんでね、
うん、
ここは安定を目指さないといけないんじゃないかなという気はしますが、
一方で何かこう、やっぱり新しいことやってほしいなっていうのは、
ね。そう、そこはね、まあ思いますけどね。世の中、先駆けてやったもんが、どーんと広がって盤石になったら、今度はその上に乗っかったものが、そういうふうにな、活躍していくっていう、繰り返しでしょ、
うん、まあそうですね。
ね。トランジスタがあって、バーっとなって、今度トランジスタ集積したものが、またバーっと作れるようになって、集積した回路を使って、コンピューターができてっていう。うん、でアプリケーションがあってっていう、なんかそう見てたらまあそうなるよねいずれはという、うん、
だから そういう意味では iPhone ってまあ昔から携帯があって、まあ日本ではガラケーガラケーとか言われましたけど、はい、ああいう携帯があって、その携帯が日本で i モードっていうふうにインターネットにつながるようになって、でそれを踏まえて iPhone っていう、まあ、スマートフォンっていう分野が出てきて、一気にそれを塗り替えてってなりましたけど、うん、じゃあ今度その iPhone とか今のスマートフォンをこう一気に塗り替えるようなものが、いつどんなものが出てくるのか、それが Apple が出すのか出さないのかっていうところでしょうね。
クックさんが Apple ストア前で発売日よかったですねみたいな感じで撮ってる写真もいくつかありましたね。Twitter で X の方をね、私いろいろ見てたらそういう写真が時々は出てきてました。でまあ、ハルさんはこれまだ騙されてないと思いますが、でも皆さんきっと気になってるでしょう。iPhone マニアさんの記事で紹介します。iPhone 15は USB イーサネットアダプターで簡単に有線 LAN 接続できるという記事で。
あ、そうなんですね。
そうですね。まあ MacBook シリーズと同じように USB ポートが通信ポートとして機能するんであれば、うんうん、当然イーサネットもつながるだろうということで、
うん、
で、やってみたらちゃんとできた。そうです。
ただ私身近に有線 LAN の環境がないんですよね、
はい、なくても出先で会った時は役に立つじゃないですか、
うん、出先でもそうない、あります、有線
あるの何をこだわってるんちゃいますよ、はい、いやそんなね、でも、はい、分かりませんやん、
まあまあそうですけど、その
Wi-Fi でちょっとパクられる恐れがあるとか、
外で言うぜの方がもっと怖い気がしますけどね。
そうやけど。まあ、何しがいる時もありますんで、それ
。ありますけど、あるかもしれないですけど、それのためにこれを買うかどうかですね。
アダプター、 USB サルトアダプター、
はい。はい。
みんなにいいから自慢できますよ。俺のは優先接続できるんやでって言って。
iPhone で。
なんか、なかなか。Wi-Fi なんかここ障害やって遅いな。俺だけ優先ええかみたいなのができますよ。そんな。
ないでしょうね。
ないですか。あの、ホテル泊まったら、イーサネットポートはありますやん。
ホテルによってありますね。確かに。
あれ、行けますよ。そんなに使えんのかな、今。
そうですね。
最近ちょっとね、ごめんなさい。まともにホテル泊まることあんまりなくて。
はい、はい。
快活クラブ行ってるから。Wi-Fi 、ホテルの Wi-Fi 状況が私分かってないんですけど、今もう 100% あるんですか、はい、ホテルって Wi-Fi。
まあ100% と言えるかどうかあれですけど、はい、少なくとも私が泊まるようなビジネスホテルはありますし、は
い、ありますか、
はいはい、観光用のホテルとかでも普通にありますね。
あるんですか。
はい。私、先週は出張でちょっと2泊ハノイに行ったんですね。
はい。
泊まるだけやし、安いホテルでいいわと思っても、ネットで適当に調べて行って、
はい、
予約して行ったら、本当にあの、思ってた以上にボロいホテルで、
お
部屋に電源コンセントが全然なくて、冷蔵庫置いてるんですけど、冷蔵庫が電源コンセント繋がってなくて、どこにあるかなと思ったら、冷蔵庫の周りにコンセントがなくて、
はい、
探したらテレビの裏ですね。しかなくて。
届くんですかそれ。
届かないので、冷蔵庫移動させて。そんなあの、でっかい冷蔵庫ではないんですけど、ちっちゃい冷蔵庫ではないんですけど。
ね、ホテルでは小さいですけどね、
うん。頑張って移動させて、届くところに。で、刺したんですけど、そういうところでも Wi-Fi は繋がってました。で、それなりの速度出てましたね。
USB-C だということで皆さんモニターとか SSD とかいろんな使い方ができるということで、はい、もうノートパソコンばりに iPhone が活躍できると、うんね、USB-C 最高、
最高ですね、
最高ですよね、うん、ライトニングだよ、私は
ライトニング派の
iPad もライトニングやからそれもできへんよiPad なんかもう iPadOS 17にできなかったんですよ今回。
あ、
見放されちゃったんだ。
12インチでしたっけ、12インチ。
そう、あの iPad Pro の初代なんで。
初代ですよね。
うん、あの対象外なんですよ。
ああ、そっか、iPhone よりむしろ iPad かもしれないですね。
あれですよ、だからさっきのモニターつなぐっていうのに、FaceTime が勝手に起動して映像出力をこう表示してくれる。
うん。
というもんですけどね。
TwitterX で見ただけの情報なんですけど、はい、USB-C を使われてるですけど、ケーブルによって使えたり使えなかったりのがある可能性もあるというふうに。
全く使えないんですか？
充電ができないっていうふうにツイートされてるのをちょっと見ましたね。家にあった前から使ってる USB-C がのケーブルが使えない。
それは USB-C ポートで充電するガジェットのあるある話ちゃいます？うちもそんなん、前もちょっと言いましたけど、USB-C ケーブル家にあるから言うて、その、うん、中華ゲーム機とか、なんかいろんなものをつなげて、充電できるかったらできへん時ありますもん。
ああ、私もそういうのなんかあった気しますね。
うん。うん、だからそれは別に iPhone の問題というよりも USB-C が持つ、のやと思いますけど、PC ウォッチさんでもね、それ記事出してますね。主に iPhone ユーザーのための USB Type-C 入門、よくある疑問にお答えしますという記事が出てまして、すでに USB Type-C の利用経験があっても、いざ iPhone 15シリーズで使ってみると、これまでと違った挙動することも考えられるということで、
うん、
Type-C の両面性とか転送速度とか、まあその辺はまあまあいいんですけど、急速充電する場合に使えるかどうかっていう問題は起きるという書き方されてるんですが、全く充電をしないっていうようなことはね、書かれてないですね。
うん、
少なくとも Apple 純正のケーブルでやってる限りは、ほぼ問題なく使えるんじゃないかと思います。うん、ただ、あんまり素性わからんまま何回についてきた USB-C やなっていうケーブルでやったときは、その限りではないということだと思います。充電早いですか？
いや、14 Pro Max の時もそこそこ早かったので、そんなに変わったイメージはない、
まあ、ないのですか？
ちゃんと比較してるわけではないので、
うん、
わかりませんけど。
iPhone から iPhone 充電できるって言ってる人いると。
ああ、みたいですね。
うん、iPhone 15同士をつなぐと、どっちからどっち電気行くので？
容量の残り多い方か少ない方に行くはずですね。
じゃあ、あれですか、水素を2つ用意して、パイプで繋ぐと、たくさんのある方がどんどん水位下がっていって、
水位
の方に水位上がるんで、そんな感じですか。はい、ハルさんに見つけていただいた記事が、iPhone マニアさんの記事で、iPhone 15同士を USB-C ポートで相互接続するとどうなるという記事でしたが、先ほどハルさんが言われたように、バッテリー残量の多い方から少ない方の iPhone へ充電が行われるですね。
そうですね。
マーク・ブラウンリーさんという、Apple 製品関係の YouTuber としては、うん、登録者数も再生回数も世界一のあの人ですよ。
ああ、そうなんですね。
マーク・ブラウンリーさん、1620万ですね。これ、去年の秋でそんだけですからね、登録者数。
今、チャンネル登録者数1760万、ね。
1年で100万人増えていくペースなんや。
すごいです、ね。
すごいですよ。基本、この人、一人喋りなんですよ。アップル製品こうだよって、こんなのこんなんですよって言ってね。で、毎日でもないです。時々、日開くんですけど。せいぜい10分15分の尺でね。もうそこまで行くともう何出しても大抵再生されるんでしょうね。
そうですね。
ね。もうアニメやから言うて3分とか10分とか作ってもなかなか数字以外だと偉い違いですけどね。はい。
この方も今動画見て iPhone の開封動画見てるんですけど、
はい。
アップロードの日が19日になってますね。発売前。
だから発売前にできてるんです。まあもちろんアップルは一部のメディアに関わる人で、この人はという人には、あれ貸し出してるんですかね。
貸し出してるでしょう、ね。
上げるの
かと思いますよ。
いや、まあ上げてんじゃないのかな。まあ上げるよ、それってやってっていう、う
ん。日本のそういう記事出すってある方は、アップルから借りてるっていうふうに。
あ、言ってます？
言ってますね。
借りパクも OK があかんちゅう。 借りてる言うてんでずっと使うっていう人。いやそれもあかんやつやな。
ダメ、ダメ、ダメ。
そんなん言ってみたいわ。もういつかもうそんなないかな、ないんやろな。
頑張りましょう。
皆さんこんにちは。2428回の放送でたこ焼きの話題がありましたが、私の地元である千葉県にも10円たこ焼きというものがありました。1個10円で何個からでも注文できました。調理されて出てくる食事は子供ながらの贅沢だった気がします。ちなみに130円ラーメンというメニューもあり、札幌一番などを即席麺を調理してくれるという衝撃的なメニューでした。次回の配信も楽しみにしております。 PS 私は Apple Watch 9ステンレスをゲットしましたと S 片岡さんからコメントいただいてました。 S 片岡さん、まだコメントいただきましてありがとうございます。前に J 焼きさんがたこ焼きの話題をいただいてて、
そうですね、
いただいたんですが、
はいはい、
千葉県にも10円たこ焼きというものがあるというんですけど、
うん、あれですよね、私が小学校ぐらいの時は10個100円で売ってたとか、その辺の話でしたよね。
そうです、そうです、私の時は3個10円やったん
ですよ。1個10円で1個ずつから買えるのはいい感じですよね。
うん、それか3万円用意して3000個買えると
か買わない、買わないですけどね、はい、
できる
ね、はいはいはい、130円ラーメンっていうメニューですね、はい、札幌一番ですよね。私札幌一番はあの塩ラーメンが大好きで、はい、はいはいはい、ベトナムにも塩ラーメン買ったりしてますね。売ってるんですよ、向こうで札幌一番の塩ラーメン。
あー、はい、そうか、カップ麺はどん兵衛で、はい、ラーメンは札幌一番。
カップ麺はどん兵衛なんですけど、袋麺ででも一番好きなのは札幌一番塩ラーメンじゃなくて、はいろいろあるんですけど、私日本に帰国した時はあの大阪の日本橋で夜間亭っていうのをご存知ですかね。日本全国のご当地袋麺、新即席麺を売ってる店が夜間亭ってあるんですけど、そこに行っていろんな全国の変わった珍しい袋麺を買ってあのベトナムに持って帰ってます。
なんか私昔日本橋にそういう座ってメニューのこう袋が壁に貼ってあって、でこれって注文したらそこまでその即席麺作ってくれるいうのがあったと思うんですけど、それはそこですか、
はい、多分私は知らないんですけど、夜間亭オープンしたての時は実際そこで作って食べることができたというのを聞いたことがあるので、おそらく山村さんおっしゃってるのは夜間亭のことじゃないかなと思います。
そう、いや一回行きたいと思ってたけど結局行くぞじまいで、今でも夜間亭はありますよね、前で並んでるのよう見かけます、
はいはいはい、夜間亭自体はありますけど、 その、うん、そこで作ってくれるサービスはやってないですね、
はいはい、で130円ラーメン、あの梅田に昔100円ラーメンってあったんですよ。
100円ですか。
そう、100円ラーメンだいぶ長いことありましたよ。2000年前ぐらいまであったんじゃん。
あ、知らない、知らないですね。
あの大学生でお金ない人は100円でラーメン食べてっていう感じでね、ずっとそこのお店でやってくれてた。
ああ、そうなんですね。夜間亭のラーメン多分100円ではないですね、多分安くても2、300円ぐらいするんじゃないかな。
あれ1個めっちゃ安いのにそれで2、300円がある。
はいはい、でも夜間亭めっちゃおすすめです。あの大阪にいらっしゃる方はぜひ一度大阪日本橋にあるので行ってみてください、
はいはい、イッテ Q で見たんですけど、なんかニューギニアかどっかの日本の即席麺袋麺をこうやって食べるのやってたんですよ。
はいはい、
それあの袋破いてスープもあるからスープも出して麺だけ残すんや。で上から今度袋麺のスープかけてってやるという、
めちゃくちゃ熱いんじゃないですか、
ね、そうそうそう、それで食べるって言うねんけど、その地元ではそれがポピュラーなんですって。やろうかなと思って。危ないな、
危ない危ない危ない危ない危ないですし、多分あんまり美味しくないんじゃないかなって思います。
まあね、はい、まあ即席麺はね私も好きで食べますけども、エース片岡さん、アプローチ9購入だそうですよ。
はい、いいですね。私は買おうと迷いながら、今のところまだ注文してません。多分もうこのまま1年見送るんじゃないかなという気はしてます。
それって洗濯するときにちょうどいいんじゃないです
か。洗濯するとき、
洗うとき、買おうでニュービーズしょうもない。すんません、はい、ステですね、いいですね。今正味はね、アップルウォッチ9買おうかなと迷ってるんですよ、うん、
はい、
もう使ってるアップルウォッチがもうバッテリー切れかけなんで、朝満充電でも昼頃にはもう 10% なんです。
山田さんシリーズ4ですよね。うん、の限界でしょうね。
アップルウォッチ9を安く買える方法があったら誰か教えてください。はい、S 片岡さん、これからの番組をよろしくお願いします。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは Mac と iPod、 iPhone、 iPad、 Apple Watch などのスズメの涙 iPhone のお買い物アプリで貯まったポイントを確かめたらスズメの涙くらいだったとか、スズメの涙ほどのお小遣いでは Apple Vision Pro など夢のまた夢とかのお話をお待ちしております。次回の配信は9月28日木曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーバー。